もしもし、テレフォン人生相談です。
よろしくお願いします。
はい、今日はどういったご相談ですか？
今、離婚をした方がいいかどうかということで、はい。
あなた今、おいくつ？
46です。
奥様はは
い、そして46です。
?46 歳。ご結婚何年目ですか？
9年目です。
お子さんいらっしゃいますか？
2人おりまして、
はい。
上が26、女、
26歳の女性、はい。
次女が23の女。
お子さんたちはもう独立したされてんの？
あ、一緒に住んでます。
離婚っておっしゃるんだけど。
先日、私が酔っ払って帰って、ちょっと喧嘩になりまして、警察沙汰にもなりまして、留置所にも行きまして、で、10日で出てきたんですけども、
はい。
ちゃんと和解もさせてもらって、嫁の方も子供2人連れて実家に帰るって話もあったんですけども、いや、
はい。
3人動くより私が出てった方がいいでしょうということで、今私
ああ。
は実家に、おふくろがまだ78なんですけど、健在なんで、
はい。
私のおふくろの方の実家に居候しているような
あ、現
状態。
在？
はい、そうです。
お子さんたちは、これ、奥
嫁
様
の、
の連れ子
連れ
さ
子。
ん？
はい、そうです。
っていうことは奥様が再婚っていうことよね。
そうです。私は初婚です。
その酔っ払って帰って喧嘩になった時って、
暴力振るっちゃって、次女が危ないと思ったんでしょうが、警察呼んで、2、3日帰れると思ったんですけど、とんでもなくて、もう10日も。
10日勾留されたっていうこと？
そうですね、はい。
あなたは酔っ払っててあんまりよく覚えてないかもしれないけど、相当の暴力振るっちゃったわけ？
向こうも酔っ払ってましたけど、
奥様はどんな怪我したの？
あざは残ってましたけど、3、4日で治ったそうです。
骨折ったりはしてない？
ああ、そういうのはないです。もちろん、病院も行ってませんし、はい。
血も出てない。
血も当然通り。
10日も警察にいなければならなかったほどの理由は何だかはお聞きになりました？
嫁が言ってることと私が言ってることが違うみたいな。その中で殴った順番が違うみたいな。
ということはよ、ご覧になったのは次女の方でしょ
はい。
う。彼女が見てたら相当の暴力だったんじゃないですかね。
じゃないですか、警察も呼ばなかったと思うんですよね。
順番が違うだの何だのっていうのは、だから奥さんも酔っ払ってて、奥さんも覚えてる範囲でおっしゃったんだろうし、あなたも覚えてる範囲でおっしゃったんだろうけど、そんなもんじゃなかったんじゃないかな。
あの、あざを見たら、はい。それも、は
要
い。
は何を言いたいかっていうと、殺しかねないぐらいに。
そうかもしれないですね。
で、これって初めて？
犬ちょっと飼ってまして、
はい。
犬に嫁も一回蹴り飛ばしたことあったんで、私もそんな警察になるほどじゃないんですけど、蹴ったことは一回だけあります。いや、犬が無駄吠えしたんで、うる
はい。
せえって犬を嫁が、ちょっと大型犬なんですけど、蹴ったのを見て、いや、同じ、思いさせてあげるよって、蹴ったぐらい。
奥様が犬を蹴り飛ばしました。それを見て、
いや、嫁を同
およ、
じように蹴ってあげた。
ああ、なるほどね。
はい、はい。
そこで、奥様がお子さんたち連れて実家に帰るっていう話になったのは、この10日間、警察にいた後の話？
はい。その私がいる中で、いや、私たちが出ていこうって、3人で話し合ってたみたいなんですけど、
はい。
その私が警察を出る条件として、
え
私と実家に戻るからっていう謝罪文の中に一声添えまして、出てったような状態です。
え。ああ、なるほど。もうだから、そうすると、警察から帰ってきてからは、あなたは実家に今は住んでらっしゃるってことですね。
はい。はい、そうです。
はい。なんか奥様が犬を蹴ったっていうのはいつなの？
犬が無駄吠えしたんで、ワンワンワン何もないのに。
犬が吠えたから蹴った。それはわかるんだけど、その裏にあるのは、奥様は実は犬を飼うことにもうヘキヘキしてたとか、餌やったりするのも大変だし、世話するのも大変だし、あなた散歩ぐらいしかしてくれないし、みたいなのはあったのかな？
いえいえ、もう水も私があげてますし、餌も私が買いに行ってますし、何も、私が留守の時は面倒見てもらってますけど、ほとんどは土日もね、
じゃあ
どっか行
逆
く
に
時
言うと、
は。
あなたがあんまり犬を溺愛して奥様に目もくれない。
そんなこともないと思いますけどね。買い物も私が1週間分の食材も買いに行ってますしね。洗濯物乾かなかったら私がコインランドリー行ってますしね。料理も夕飯も私が作ったりしてますしね。何も言うことないと思いますけどね。
そうなの。
はい。
じゃあ、その、酔っ払って帰っての喧嘩は何だったの、一体。
あ、そもそも家の鍵を忘れてきまして、車に。
はい。
で、タクシーで帰って、あ、今日鍵忘れたから開けといてね、って。まあ、結局嫉妬してるんですよね、私が外食することによって。で、普段から外食が多いの、まあ、ちょっと仕事柄営業職なんで、多分そういう外食とかが嫉妬してるんでしょうね。
その帰ってきた時の喧嘩はなんで喧嘩になっちゃったの？
あ、で、鍵忘れて、5分間私、まあ、酔っ払ってる中、5分間玄関の前で待たされて、ピンポンピンポン押しても開けてくれなくて、開けて瞬間、もうやっぱその今、まあ、日頃溜まってた、私のストレスが、ちょっと爆発しまして、しまって。
ああ、なるほど。あなたの方のストレスが爆発。
はい。
うん。それで、喧嘩になっちゃったのね。
はい。手出してしまいました。
はい。離婚をしようと思っているの？
うん。だまあ、結局今ね、家賃も生活費も全部、まあ、遠隔からお金払って、いや、一人になってもいいのかな。でも、周りのやっぱ会社の人とか相談すると、別れない方がいいんじゃないっていうし、まあ、でも別に、なんなら生活変わんないから、もう三人は妻の実家に行ってもらって、私は一人で住んだ方がいいのかな。私が今出てってますけど、はい、もう離婚するんだったらもう完全にもう縁を切った方がいいのかな。どうしたらいいかなと思いまして、ちょっと今日はお電話しました。
そうすると、ご質問としては、
この状況で本当に別れた方がいいのか、どうしたらいいのかっていうところですね。
で、結局、その、奥様と別れてもいいの？
いや、正直、それはもちろん正直別れたくはないですけど、二人きりで、まだちゃんと話し合ってないんで、なんとも、向こうどういう考えしてるかわからないんで。
あなたが、勝手に気を回して、三人が出てこうとしたから、自分の方が今実家にいますっていう話なの？
あ、そうです。もちろん今は。もちろん。はい。
うん。で、奥様の方は帰ってきちゃダメよとは言ってないのね？
はい。言ってなくて、いや、その、次女が、まだ怖いから、
あなたの思いの中で、一生懸命働いて、家事も手伝って、いろいろやってるいい夫なのに、
はい、
奥様の方の3名様の方に奥様ついちゃったから、これじゃあ何をやってもしょうがないから、別れちゃった方がいいかなっていうのがあなたの考え。
はい、はい、そうです。
ああ、なるほどね。
そう
です。で、その話は奥様にはしてるんですか？
いや、まだまだ。
別れた方がいいんでしょうか、どうしたらいいんでしょうっていうのが今日のご質問？
はい、そうです。
わかりました。
すいません。
弁護士の塩野谷隆之先生がいらしてますので伺ってみたいと思います。
あなたの方からも、それから奥さんの方からも、はい、離婚っていう話はまだ出てないんですね。
いい一言も出てない。謝罪文、誓約書、まあいろいろ書いて、
うん、
まあ今回、留置所から出れたんですけど、
うん、
多分そういうのも向こうは一切もうお前出てくんなってなってたんじゃないかなと。もし離婚したいっていうことであればわかんないですけど、ちょっとまだ話し合ってないんで、はい、
留置所から出るか出ないかっていう話と、はい、離婚するかしないかって話全然別問題なんですよ。
あ、そうですね、
はい、うん、これ何のために警察があなたを留置所に入れてたかっていうと、
はい、
あなたの言ってることと、
はい、
まあ、被害者である奥さん、あるいは目撃者であるお嬢さんが言ってることとか食い違ってるから、
はい、
あなたをこのまま家に戻すと、
はい、
奥さんやお嬢さんに対してね、
はい、
お前何言ってんだと言ってね、脅したり、
はい、
まあ、あなたは脅すつもりはないにしてもね、
はい、
そういう奥さんとかお嬢さんがそういうプレッシャーを感じて正しい証言ができなくなる可能性があるんでね、
はい、
だからそのあたりがきちんと調べが終わるまではまだあなたを家には戻せないということで留置されてたわけですから。
はい、わかりました。
うん。で、あなたが釈放されたというのは、はい、まあそのあたりの調べがある程度終わったということと、
はい。
で、まあ一緒に住んで、ね、同じ一つ屋根の下に住んでるとね、
はい。
そういう、あの時、どっちがどういうふうに手を出したのかとかっていうことで揉める可能性があるけれども、はい、まあ離れて住んでればそういうこともないだろうと。
そうですね。
うん。いうことで、釈放されることになったわけですよね。
なるほど。あ、はい、そうです
。うん。その話と離婚をするかしないかって話、全然別問題なんですよ。
そうですね。
うん。ただ、一つ言えることは、あなたの暴力を見てしまったお嬢さん
は、
は ぱり相当な精神的なショックを受けているんで、
はい、
やっぱり怖いんですよね。
そうですよね、はい、
あの怖いという感情と好き嫌いの感情とはまた全然別ですから、
はい、
でもやっぱりね、目の前で、
はい、
大の大人がね、
はい、
お酒に酔っ払った状態で母親に暴力を振るってるっていうのを見ればね、やっぱり相当なこれショックですから、あなたが家に帰ってくるのはやっぱり怖いと。
怖いです。
うん。でもだからといってもうあんな人と縁を切りたいというふうにまでお嬢さんが思ってるかどうかはわからない。
そうですね、はい、
ましてあなたの奥さんの方は別にそんなことを何も言ってないわけでしょ。そのあなたの奥さんが言ってることをね、普通に素直に受け取ればいいと思うんですよ。別にそこで、愛情がなくなったとか、そういう問題とは、またちょっと別問題ですのでね。
うん。
なんかこう、あなたの方が、なんでここでこう、離婚っていう話が出てくるのかっていうのがね、さっぱりわからないんですよ。もともと離婚したいと思ってたわけじゃないんでしょ？
まあ、なんでここまでやってるのにな、なんで一緒にいるのかなっていうのは、まあ、なくはなかったんですけどね。鍵さえ別にもう事前に言ってるし、突然言ったことでもない、別に開けといてくれればよかったのになって。
鍵を開けなかったのはね、別にあなたに対して嫌がらせをしたわけでもないでしょうし、うん、ちょっとした行き違いだったのかもしれないし、何が問題なのかっていうと、玄関の前で待たされたと、そんなこう些細なことで暴力に発展してしまうっていうのはね、いつ何をきっかけに何されるか分かんないみたいな、やっぱりそういうふうな恐怖感っていうのが出てきてしまうと思うんでね、
はい、
うん、だからそういうあのお嬢さんの恐怖感が拭い去られるまでね、
はい、
そういう冷却期間をちょっと置いて、
はい、
で冷静に話ができる状態にしましょうということで、今警察の方も、まあ、実家に戻るんであればということで釈放したわけですから、
はい、
うん、だからでしかもこう家から全くシャットアウトされてるわけでもないわけですよね。
はい、そうです、
うん、であればそのお嬢さんとの会話も普通に回復すればね、そういうお嬢さんの恐怖心というのもなくなってくるかもしれないし、うん、だからそれまでの、まあ、暫定的なものとしてね、
はい、
この別居期間というのを考えればいいと思うんですよ。
わかりました。
誰も離婚をしたいというふうにも言ってないし、出てってほしいとも言ってないし、まあ、家族とのコミュニケーションをね、少しずつ取り戻していって、
はい、
で、また戻っておいでよっていうような話になるのを、待てばいいんじゃないかと思うんですよ。
わかりました。
うん、ただそこでね、あなたがね、ここは俺が借りた家なんだと、はい、俺が金払ってるんだ、俺の稼ぎで生活してるんだっていうことを振り回してしまうとね、
はい、
やっぱりそれはちょっと違うんじゃないかなと思いますよ。そういう態度はやはりちょっとね、改めないといけないでしょうし、うん、それを言われるとご家族の方もね、なかなか冷静に話をできなくなってしまうと思いますんでね。
わかりました。
その上でね、その上で離婚という話になるんであれば、離婚に向けて話をすればいいと思いますけれども、勢いで離婚を決意をするとか、そっちの方向に話を持っていくっていうのは あまりお勧めはできないです。
わ、はい、かりました。
今多分奥様はあなたと離婚する気はさらさらないと思うんです。
私もそう思う、
うん、それであなたが離婚しようかななんて思ってるともさらさら思ってないと思うんです。ただそのあなたが今こうやって思ってるんだっていうことを、もしもよ、
はい、
うん、離婚するんだとしたら、もしくはそういう思いがいろいろ考えた上で強くなっちゃった場合には、
はい、
早めに言ってあげた方がいいから彼女は絶対そう思ってないから。
ありがとうございました。
はい、失礼します。
はい、失礼します。ありがとうございます。